半七取物帳。甘酒売り。岡本喜道。一。また階段ですかえ、と、半七老人は笑った。時候は秋で、今夜は雨が降る。まったくあつらえ向きにできているんですが、こっちにどうもあつらえ向きの種がないんですよ。なるほど。今と違って、江戸時代には怪談がたくさんありました。私もいろいろな話を聞いていますが、商売の方で手がけた事件に怪談というのは少ないものです。いつかお話しした角国屋だって、大詰めへ行くとあれです。しかし、あの話は面白うござんしたよ、と、私は言った。あんな話はありませんか。さあ、と、老人は首をかしげて考えていた。あれとはまた少し行き方が違いますがね。こんな変な話がありましたよ。これは、私にも本当のことは、よくわからないんですがね。それはどんなことでしたと私は催促するように言った。まあ、待ってください。あなたはどうも気が短い。老人は人をじらすように悠々と茶を飲み始めた。秋の雨はびしゃびしゃというような音を立てて降っていた。よく降りますね。外の雨に耳を傾けて、頭の上の弁当をちょっと仰いで、老人はやがて口を切った。安政四年の正月から三月にかけて、おかしなことを言いふらすものができたんです。それは、どういう事件かというと、毎日、暮れ六つ。俗に言う、大曲時の次元から、一人の婆さんが甘酒を売りに出る。女のことですから、天秤を担ぐのじゃありません。汚い風呂敷に包んだ箱を肩に引っ掛けて、甘酒の肩練りと言って売り歩く。それだけならば、別に不思議はないんですが、この婆さんは、決して昼は出てこない。いつでも日が暮れて、寺々の夕睦の鐘が鳴り出すと、ちょうどそれを合図のように、どこからかふらふらと出てくる。いや、それだけならまだ不思議という段には至らないんですが、うっかりその婆さんのそばへ寄ると、きっと病人になって、軽いので、七日や十日は寝る。ひどいのは死んでしまう。実に恐ろしい話です。その噂がそれからそれへと伝わって、気の弱い者は、大曲時を過ぎると銭湯へも行かないという始末。今日の人たちは、そんな馬鹿なことがあるものかと、一口に言ってしまうでしょうが、その頃の人間はみんな正直ですから、そんな噂を聞くとおぞけをふるって怖がります。しかも論より証拠、その婆さんに出会って患いついたものが幾人もあるんだから仕方がありません。あなた方はそれをどう思います?私にはすぐに返事ができないので、ただ黙って相手の顔を見つめていると、老人はさもこそと言ったような顔をして、静かにその階段を解き始めた。その怪しい婆さんを見た者の説明によると、彼はもう七十を超えているらしい。朝のように白く黄色い髪を手ぬぐいに包んで、頭の後ろでしっかりと結んでいた。 筒袖かとも思われるようなたもとの狭い合わせの上に、手織縞のような綿入れの袖なし斑点を着て、片妻をはしょって藁草履を履いているが、その草履の音が嫌にびしゃびしゃと響くということであった。しかし、その人相をよく見知っているものがない。彼に一度出会ったものも、薄暗い中に浮き出しているフクロウのような大きい目、トンビのくちばしのような尖った鼻、骸骨のように白く黄色い歯。それを別々に記憶しているばかりで、それを一つにまとめて人間らしいものの顔を考え出すことはできなかった。彼はただふらふらと迷い歩いているのではない。甘酒を売っているのである。何にも知らずにその甘酒を買ったものもたくさんあったが、その甘酒に中毒したものはなかった。またその甘酒を買ったものがことごとくやみついたというわけでもなかった。往来でうっかり出会ったもののうちでも何のたたりもなしに済んだものもあった。つまり、めいめいの運次第で、あるものはたたられ、あるものは無難であった。いずれにしても、ばあさんの方は何事をしむけるのでもない。ただ黙って行き違うばかりで、不運のものは、その一刹那に恐ろしい災難に付きまとわれるのであった。目にも見えないその怪異に取り憑かれたものは、最初に一種の怒りにかかったように、時々にひどい寒気がして苦しみ悩むのである。それが三日四日を過ぎると、さらに怪しい症状を表してきて、病人はうつむいて両足を長く伸ばし、両手を腰の方へ長く垂れて、さながら魚の泳ぐような、蛇ののたくるような、奇怪な形をして這い回る。さりとて、うち中を這い回るのでもない。大抵は、敷布団の上を境として、その上を前へ、後ろへ、右へ、左へ、のたうつのである。それが魚というより、むしろ蛇に近いので、看病の人たちは薄気味悪がった。思いなしか病人の目は蛇のようにいやらしく見えて、口から時々に赤い舌をヘラヘラと吐く。こうした気味の悪い病床を三日五日も続けた後に、病人の熱は忘れたように冷めてヘロリと奔腹するが、病中のことは、何にも記憶していない。何を聞いても知らないという。しかし、それらは軽い方で、重いのになると、その奇怪の症状を幾日も続けているうちに、とうとう病みつかれて、もがき死にの浅ましい終わりを遂げるものもあった。それがわずかに一人や二人であったならば、蛇を殺したたたりとでも言われそうなことであったが、何を言うにも大勢であるために、その病人をことごとく蛇を殺した人間と認めるわけにもいかなかった。ことに、その中には蛇を殺すどころか、絵に描いた十二支の蛇を見てさえも、身をすくめるような若い娘たちもあったので、蛇のたたりと決めてしまうことはできなかった。と言っても、あののたくる姿はどうしても蛇だ。こっちにたたられるような覚えがなくても、向こうからたたるのであろう。蛇に見込まれるという伝説は昔からたくさんある。どう考えても、あのばあさんはやはり蛇の化身で、何かの意味である男やある女を見込むに相違ない。 この説が結局は勝ちを占めて、怪しい老婆の正体は蛇であると決められてしまった。それがさらに尾ひれを添えて、ある豪胆な男がそっとかの婆さんの後をつけてゆくと、彼は忍ばずの池の水を渡って、どこへか姿を隠したなどと、見てきたように不意調する者も現れてきた。忍ばずの弁天に参詣して、身の日のお守りを受けてきた者は、その災いを逃れることができるなどと、まことしやかに説明する者も現れた。それが町方の耳に入ると、役人たちもぶっちゃっておくわけにはいかなくなった。由来、かような怪しい風説を流布して世間を騒がす者は、それぞれ処罰されるのが、この時代の掟であったが、それが跡形もない風説とのみ認められないので、まずその本人の甘酒売りを詮議することになった。しかし、彼女の立ち回る場所がどの方面とも限られていないので、江戸中のおかっぴき一同に対して彼の素性改めを命ぜられ、次第によっては即座に召し取って苦しからずということであった。八丁堀同心伊丹文五郎は半七を呼んで囁いた。この度の一件を貴様はどう思うか知らねえが、悪くすると貼り付けのお仕置き者だぞ。そのつもりでしっかりやってくれ。クルスでございますかえ。半七は人差し指で十字の形を空に書いてみせると、文五郎はうなずいた。さすがに貴様は目が高い。蛇のたたりなんぞはどうも真に受けられねえ。ひょっとするとキリシタンだ。奴らが何か邪法を行うのかもしれねえから、そこへ見当をつけて詮索してみろ。こっちもないない、それに目星をつけたので、半七はすぐに受け合って帰った。しかし、どこからまず手をつけていいのか、彼もさすがに方角が立たないので、家へ帰ってからも目を閉じて考えていたが、やがて台所の方に向かって声をかけた。おい、誰かそこにいるか。はい。台所に続いた六畳の間に大きい火鉢を取り巻いていた善八と幸次郎とがバラバラと立ってきた。おめえたちは甘酒売りのばあさんを知っているかと半七は聞いた。出くわしたことはありませんが、噂だけは聞いていますと善八は答えた。伊丹の旦那からのお指図だ。どうにかしにゃならねえ。この一件は俺ばかりじゃねえ。みんなも総がかりでやる仕事だから、何でも早いがちだ。そこであんまり知恵のねえ話だわ。まあ、お決まりの段取りで仕方がねえ。おめえたちはこれから手分けをして甘酒の卸売りをする問屋をみんな探してくれ。ババアだって自分の家で甘酒を作るわけじゃあるねえ。きっとどこかで毎日仕入れてくるんだろうから、そういう変なババアが来るか来ねえか、方々の店で聞き合わせてくれ。こんなことは誰もがみんな手をつけることだろうが、こっちも心得のために一応は念をついておかにゃならねえ。二人の子分を出してやって、半七は昼飯を食ってしまうと、三月末の春の日はうららかに晴れていた。うちにぼんやりと座ってもいられないので、半七はどこを当てともなしに神田のうちを出て、百本杭から吾妻橋の方角へ大川端をぶらぶらと歩いて行くと、向こう島の桜はまだ青葉にはなりきらないで、遅い花見らしい男や女の群れが時々に通った。その にぎやかな群れの間を黒をありそうにしょんぼりとうつむきがちに歩いている一人の若い男が、その青ざめた顔を上げて半七の姿をふと見つけると、なんだか臆病らしい目をしながら彼の後をそっとつけてくるらしかった。最初はそしらぬ顔をしていたが、こっちの横顔を盗むように伺いながら三四軒ほどもついてくるので、半七もむっとして立ち止まった。おい兄、わしに何か用でもあるのかい？花見時に人の腰を狙ってくると、巾着切りと間違えられるぜ。睨みつけられて男はいよいよ怯えたらしい低い声で、ごめんなさいと丁寧に挨拶して、そのままそこに立ちすくんでしまった。キザな野郎だと思いながら、半七もそのまま通り過ぎたが、よほど行き過ぎてから彼はふと考えた。あの若い男の人相や風体は巾着切りなどではないらしい。もちろん、こっちで見覚えのない男であるが、あるいは向こうではこっちの顔を見知っていて、何か話しかけようとしながらも、つい気遅れがしてそのままに言いそびれてしまったのではあるまいか。もしそうならば、荒い言葉をかけるのではなかったと、半七は少し気の毒になって、元来た方を振り返ると、男の姿はもう見えなかった。二。それから二日目の七つ下がり、午後四時過ぎに、善八と幸次郎が半七の長火鉢の前に花を揃えた。二人は他の子分たちとも申し合わせて、江戸中の問屋を片っ端から調べて歩いたが、その怪しいばあさんは毎日同じうちへ仕入れに来ないらしい。最初のうちは、本所四つ目の大酒屋という店へ半月以上も続けてきたが、その後ばったりと来なくなった。近頃では、やはり四つ目の水戸屋という店へ三日ほど続いてきたが、水戸屋では彼の噂を知っているので、若い者の一人が見え隠れにその後をつけると、彼は浅草の方角に向かってのろのろと辿っていった。しかし、どこまで行っても再現がないので、こっちもしまいに根負けがして途中から虚しく引っ返してきた。こういうわけで彼の居所は確かに突き止められなかった。こっちにつけられたことを彼女はおそらく悟ったのであろう。その明くる日から彼女はその痩せた姿を水戸屋の店先に見せなくなった。それは三月初めのことで、その後はどこの問屋を立ち回っているか誰も知っているものはないとのことであった。ところで親分、ついでに妙なことを聞き出してきたんですがね、と善八は言った。やっぱりそのババアにかかり合いのあることなんですが、何でも五六日前の昼過ぎだそうです。浅草の馬道に河内屋という質屋があります。そこの女中の奥間というのが近所へ使いに出ると、やがて真っ青になって、うちへ駆け込んできて、自分の三畳の部屋をぴしゃり締め切ってしまって、小さくなってすくんでいたそうです。なんだか変だと思っていると、誰が見つけたか知らねえが、河内屋の裏口に変なババアが来て、そっとうちを覗いているというので、番頭や小僧が言ってみると、なるほど嫌に影の薄いババアが突っ立っている。変だとは思ったが、真っ昼間のことだから大きな声で怒鳴りつけると、ババアは嫌な目をしてこっちをじっと見たばかりで、素直にどこへか行ってしまった。行ってしまったのはいいが、 その晩から番頭一人と小僧一人が、怒りのように急に震え出して、熱が高くなる。布団の上をのたくる。医者に見せても容体はわからない。相手が変なババアであったもんだから、それもきっと例の甘酒ババアだったということで、うち中の者はおぞけを振るっているそうです。その時に出てみたのは、番頭二人と小僧一人だったんですが、一人の番頭だけは運よく助かったと見えて、今に何にもたたりがなく、他の二人が瞳悟空に上がったわけなんですが、妙なこともあるじゃありませんか。してみると、そのババアは夜ばかりでなく、昼間でもそこらにうろついているに相違ねえと言うんで、近所の者もみんな青くなっているんですよ。そうして、その熊という女はどうした？それには別状ねえのか。その女中には何にも変わったことはないそうです。何でも使いに行って帰ってくると、その途中から変なババアがつけてきて、薄っ気味悪くてたまらねえので、一生懸命に逃げてきたんだということです。おめえはその女を見たのか？見ません。何でも河内屋へ出入りの小間物屋の世話で住み込んだ女で、年は19か20歳ぐらいだが、台所働きにはちっと惜しいような代物だそうですよ。その小間物屋というのは何というやつだ、と半七はまた聞いた。その小間物屋はわしが知っていますと、幸次郎が代わって答えた。徳という野郎で、徳三郎か徳兵衛か知りませんが、まだ22、23の生っちろいやつです。道楽者で江戸にもいられねえんで、小間物を担いで旅飽きないをしていたんですが、去年の7、8月頃から江戸へまた舞い戻ってきて、どこかの二階狩りをして相変わらず小間物の荷を担いで歩いているようです。そうか。よし、わかった。じゃあ、おめえはその徳という野郎の居所を探して引っ張ってきてくれ。俺はその馬道の質屋へ行って、もう少し種を洗ってくるから。わしも行きましょうか、と、善八は顔を突き出した。そうよ、またどんな用がねえとも限らねえ。一緒に歩んでくれ。用がす。善八を案内者に連れて、半七が馬道へ行き着いた頃には、この頃の長い日ももう暮れかかって、正殿の森の影もどんよりと曇っていた。なんだか嫌な空合いになってきましたね、と、善八は空を仰ぎながら言った。まったく嫌な空だ。今夜は一つ降るかもしれねえ。つむじ風のような風がにわかにどっと吹き出して、往来には真っ白な砂煙が渦を巻いて転げ回った。二人は片袖で顔を覆いながら町屋の軒下を伝って歩いていると、夕暮れの色はいよいよ黒くなってきて、どこかで雷の声が聞こえた。おや、雷が鳴る。妙な陽気だな。そのうちに二人は河内屋ののれんの前に来たので、善八はすぐに格子をくぐって、帳場にいる番頭に声をかけた。もし番頭さん、親分が少し用があるんだ。ここじゃいけねえから、表までちょいと顔を貸してくんねえ。はい、はい。45、6の番頭が帳場から出てきて、のれんの外に立っている半七に挨拶した。お前さんがここの番頭さんかえ、と、半七は手ぬぐいで顔の砂を払いながら聞いた。さようでございます。李八と申して河内屋に34年勤めております。どうぞ、お見知りおきよ。そこで李八さん、 早速だが、お前さんにちっと聞きたいことがある。この間、こっちの裏口を変な婆さんが覗いていたとか言うじゃありませんか。はい、とんだ災難で、番頭一人と小僧一人が今にどっと寝ついております。李八の話によると、番頭と小僧は今日まで熱が下がらないで、生殺しの蛇のようにのたうち回っている。奉公人どもは気味を悪がって誰も寄りつかないので、主人と自分とが代わる代わるに看病しているが、なかなか三日や四日では治りそうもない。世間の噂を総合して考えると、その時の怪しい婆さんは、どうも、かの甘酒売りらしく思われる。実は昨日の昼過ぎにも、その婆さんらしい女が、店の前をうろついているのを、近所の者が認めたとか言うので、この上にも重ねてどんな災いがあろうかと、自分たちも内々恐れていると、彼は小声で半七に訴えた。それからお前さんのうちに、お熊という女がいるそうですね。はい、西国生まれだそうで、年は明けて19でございます。ちょうど去年の9月、今までの奉公人が急病で暇を取りまして、出代わり時でもないもんですから、差し当たりその代わりの女に困っておりますところへ、手前方へ七を置きに参ります徳三郎という小物屋さんが、時にこんな女があるから使ってくれないかと申しますので、ちょうど幸いと存じて、雇い入れましたようなわけでございますが、人柄も悪くなし、人間も正直でよく働きます。で、これは良い奉公人を置き当てたと申して、主人をはじめ私どもも喜んでおります。こっちに親戚でもあるんですかえ？なんでも、芝の方のお屋敷の足軽を頼って参ったのだそうでございます。と申しますと、誠に無念のようで恐れ入りますが、何分手前どもでも困っている矢先でもあり、徳さんが万事を引き受けると申しますものですから、その上に詳しくも詮議いたしませんで、と李八は小瓶をかきながら答えた。その後、その奥間に何も変わった様子はないんですね。別に変わったこともございませんが、一度そのばあさんに後をつけられてから表へ出るのをひどく嫌がるので困ります。もっとも、それは無理もありませんので、大抵の使いには他の小僧を出しておりますが、当人も別に病気というわけでもございませんから、家のうちではいつもの通りに働いております。ご用があるなら、ただいま呼んでまいりましょうか。いや、呼んじゃあまずい、と半七は首を振った。裏口へ回って、そっと覗くわけにはいきませんか。よろしゅうございます。ちょうど夕方でございますから、台所で働いておりますはずです。どうぞ、隣の路地からお入りください。李八に教えられて、半七は狭い路地のどぶ板を踏んで行くと、この2、3日、生暖かい天気が続いたので、そこらでは、もう早い可能なる声が聞こえた。半七は、手ぬぐいを取って頬かむりをして、草履の足音を忍ばせながら、河内屋の水口に身を寄せていると、一人の若い女が手おけを下げてきた。薄暗い夕闇の中にも、その白い顔だけは浮き出して見えた。と思う途端に、彼女はそこに忍んでいる半七の姿を見つけて、慌ただしく小声で聞いた。徳さんかい？ 徳さんという男の地声を知らないので、半七は早速に作り声をするわけにもいかなかった。彼は放火無理のままで無言にうなずくと、若い女はすり寄ってきた。お前さん、この頃どうして来てくれないの？あれほど約束したのを忘れたのかい？こっちがやはり黙っているので、女は少しおかしく思ったらしい。出し抜けに片手を伸ばして、半七の放火無理を引きめくった。薄暗い中でもその人違いをすぐに発見したらしく、彼は、あれと叫びながら手桶を放り出して、家へ逃げ込んだ。手ぬぐいも一緒に放り出されたので、半七はそれを拾って泥をはたいていると、その頭の上を大きい雷がガラガラと鳴って通った。三。表へ出ると、利八と善八が待っていた。今鳴った雷の音につれて、雹のような大粒の雨がバラバラと落ちてきたので、利八はしばらく雨宿りをしていけと勧めたが、半七はそれを断って、その代わりに番傘を一本借りててた。親分、あいあい傘じゃ足のげそうもありませんぜ、と善八は言った。まあ仕方がねえ。尻でもはしょれ。雷はだんだん激しくなって、傘を叩き破るかと思うような大雨が、堂々と降り注いできた。二人の鼻の先に青い稲妻が走った。親分、いけねえ。育児がねえようだが、もう歩かれねえ。善八がひどく雷を嫌うことを、半七も兼ねて知っているのと、時刻もちょうど暮れ六つ頃であるのとで、彼は雨宿りながらにそこらの小料理屋へ入って、ともかくも夕飯を食うことにしたが、雷はそれから小一時も鳴り続いたので、善八は唇の色を変えて縮み上がってしまった。彼は、目の前に並んでいる禅を見ながら、好きな酒のチョコをも取らなかった。話を仕掛けても、ろくろくに返事もしなかった。駒物屋の徳三郎と奥間との関係はもうわかった。徳三郎は旅商いに出ている間に、どこかで奥間と馴染みになって、彼を誘い出して江戸へ帰ってきたが、差し当たりは女の始末に困って河内屋へ奉公に住み込ませたに相違ない。それと同時に、この間大川端で自分に声をかけようとした若い男は、その徳三郎であったらしくも思われてきた。彼は青ざめた顔をして自分に何事を訴えようとしたのか、半七は、いろいろに想像を描いていると、雷の音もだんだんに遠ざかって、善八は生き返ったように元気が出た。親分、すまねえ。まずこれでほっとしやした。また移り替えもしねえうちからひどい目に遭いましたよ。いい塩梅に小ぶりになったようだ。早く飯を食ってしまえ。早々に飯を食ってそこを出ると、夜は五つ、午後八時を過ぎているらしかった。雨はもう小降りになっていたが、弱い稲妻はまだ善八を脅かすように、時々に二人の傘の上を滑って通った。雷門の方へつま先を向けた半七は、急に立ち止まった。おい、もう一度河内屋へ行ってみようじゃねえか。考えると、どうも少し気になることがある。もう雨も止んだから、この傘を返しながら、奥間という女はどうしているか聞いてきてくれ。二人は また引っ返して河内屋へ行った。善八だけが家へ入って、おくまはどうしているかと番頭に聞くと、李八はやはり台所にいるはずだと答えた。しかし、念のために見てきましょうと言って、彼は帳場から立って行ったが、やがて慌ただしく戻ってきて、おくまの姿はどこにも見えないと言った。善八も驚いてすぐに表へ飛び出して中心すると、半七は舌打ちした。まずいことをしたな。どうもあの女がおかしいと思ったんだ。いっそあの時すぐに引き上げてしまえばよかった。畜生、どこへ行ったろう。どっちへ行ったかその方角が立たないので、二人はぼんやりと角口に突っ立っていると、どこかで女の声が聞こえた。甘酒や甘酒の片練り。物に襲われたように二人はぎょっとした。そうしてその声のする方角を一度透かしてみると、今の強い雨でどこの店も大戸を半分ぐらいは閉めてしまったが、その間から流れ出してくる明かりの光は往来のぬかるみを薄白く照らして、雷門の方から裸足でびしゃびしゃ歩いてくる女の黒い影が幻のように浮いて見えた。世間に甘酒を売って歩く者は幾人もある。ことにその声があまり若々しく冴えて響くので、半七は少し躊躇したが、ともかくも善八を促して道端の軒下に身を潜めていると、声の主はだんだんに近寄ってきた。彼は甘酒の箱を肩にかけてびしょ濡れになっているらしかった。二人は息を飲んで伺っていると、彼は河内屋の前に来て吸い付けられたようににわかに立ち止まった。声は若々しいのに似合わず、彼女が確かに老女であることを知ったときに、半七の胸は波を打った。彼はまず河内屋の表を伺って、さらに路地口の方へ回った。半七もそっと軒下を抜け出して、路地の口から覗いてみると、彼女は河内屋の水口に佇んで、しばらく家を伺っているらしかったが、やがてまた引っ返して表へ出てきた。ここですぐに取り押さえようか。もうちっと話しがいにしておいて、その成り行きを見届けようかと、半七はちょっと思案したが、結局黙ってその後をつけて行くことにした。善八も続いて歩き出した。二人はさっきから裸足になっているので、雨上がりのぬかるみを踏んでゆく足音が相手に注意を引くのを恐れて、わざと五六軒も引き下がって忍んでいった。河内屋の路地を出てから彼女は甘酒の片練りを呼ばなくなった。彼は往来の真ん中を黙ってうつむいてゆくらしかった。親分、確かにあいつでしょうね、と。善八は囁いた。河内屋を覗いていったんだから、あのババアにそういねえ。言ううちに彼女の姿は消えるように隠れてしまったので、二人はまた驚いた。善八は少しおじけがついたように立ちすくんだ。吉原へ行くらしいカゴが、二丁続いて飛ぶようにここを駆け抜けて通ると、その提灯の火に照らされて、彼の痩せた姿はまたぼんやりと暗闇の底から浮き出した。その途端に彼は思い出したように一声呼んだ。甘酒の片練り。この声が静かな夜の往来にさえて響くと、 通り抜けたカゴの一丁がにわかに止まった。一人の武士らしい男が垂れをはねて、彼女のそばにつかつかと進み寄った。そうして、何か小声で二言三言押し問答していかと思うと、白い刃の光が提灯の火にキラリと映って、ババアは抜き打ちに切り倒された。彼は声も立てないで、枯れ木を倒したようにぬかるみの中に横たわった。武士は刀を収めて、再びカゴに乗ろうとするところへ、半七は駆け寄って、その棒鼻を遮った。しばらくお待ちくださいまし。私はお待ち方の者でございます。ただいまのは試し切りでございますか？それとも何か司祭がございますか？たとえ、それが武士であろうとも、みだりに試し切りなどをすれば、立派な罪人である。次第によっては、彼も切腹の罪とがは免れない。相手を切ってうまく逃げおおせればいいが、それが町方の目に止まったりすると、甚だ面倒になる。飛んだところを見つけられて、武士はひどく迷惑したらしく、しばらく口ごもって躊躇していると、前のカゴからも一人の武士が出てきた。どちらも若い武士であったが、新しく出てきた一人はいくらか離れしているらしく、半七に向かって我々は決して試し切りではないと弁解した。しかし、その司祭を言うわけにはいかない。屋敷の名を明かすわけにもいかない。どうかこのまま見逃してくれと彼はしきりに頼んだが、半七は素直に承知しなかった。一旦自分の目に留まった以上、みすみす人殺しを見逃すことはできないと言い張った。それはもちろん正当の理屈であったが、もう一つには、せっかくここまで追い詰めてきた大事の取り物を横合いから不意に出てきて、玉なしにされてしまったという業腹が混じって、半七はあくまでも意地悪くこの武士をいじめにかかった。いじめられて相手はいよいよ困ったらしく、結局は金づくで内在にしたいようなことまで言い出したが、半七はどうしても聞かないで、とうとう彼ら二人を再びカゴに乗せて、無理無体に近所の地震盤へ引きずっていった。ババアを切った若い武士は、もう覚悟を決めているらしかった。たとえ何と申されても、屋敷の名を明かすわけには参らん。立って役人に引き渡すとあれば、手前、これにて切腹いたす。こうなると、半七も、なんだかかわいそうにもなってきて、いつまでも彼らをいじめていられなくなった。彼は、他の武士を表へ呼び出して、諭すように囁いた。あなた方が辻斬りでないことは、私も大抵察しています。二人連れでカゴに乗って、辻斬りをして歩くのは珍しい。それに、さっき見ていると、あのばあさんの甘酒の片練りという声を聞くと、急にカゴを止めさせて、あっちのお武家が出て行った。それには何か訳があるらしい。あなた方は、あのばあさんをご存知なんですかい？ご存知ならば話してください。その訳さえわかれば、何も無理に屋敷の名を聞くにも及びません。実を言うと、私はこの間からあのばあさんをつけているんです。それを横合いから出し抜けにバッサリとやられてしまっちゃ、私の役目が立ちません。それを察して正直に話してください。くどくも言うようだが、わけさえわかれば決してご迷惑はかけませんから。武士はそれでもまだ渋っていたが、半七からいろいろに解き透かされて、 彼もようよう納得したらしく、うちに引っ返して一方の武士と何かしばらく囁き合っていたが、結局思い切ってその事情を打ち明けることになった。では、屋敷の名は申さんでもよろしゅうござるな。よろしゅうございます。なんとかして彼らに口を開かせなければならないので、その白状を聞かない前に、半七は安請け合いに受け合ってしまった。そうして、これから彼らがどんな秘密を打ち明けるかと、両方の耳を引き立てていると、あたかもそこへ足早に駆け込んできたものがあった。ああ、親分、いいところへ来ていてくれなすった。駒物屋の野郎、とんだことをしやがって。女を殺しやがった。それは駒物屋の居所を探しに行った。孝次郎であった。四。孝次郎は駒物屋の徳三郎の居所を探し当てて、田町に近い荒物屋の二階へ訪ねて行くと、彼はあいにく留守であった。また出直してこようと思って表へ出ると、あたかもかの雷雨が襲ってきたので、近所の知人の家へ駆け込んで雨宿りをして小ぶりになるのを待って再び訪ねて行くと、下のばあさんはいなかった。そっと伺うと、二階にはかすかに人のうなるような声が聞こえたので、彼は猶予なしに駆け上がると、薄暗い暗道の前に若い女が血みどろになってうつむきに倒れていた。そのそばには、徳三郎が血に染めた短刀を握って、送信したようにぼんやりと座っていた。どう見ても、彼が女を殺したとしか思えないので、孝次郎はその刃物を叩き落として、すぐに縄をかけた。徳三郎は別に抵抗もしなかった。倒れている女を改めると、まだかすかに息が通っているらしかったので、孝次郎は近所の者を呼び集めて医者を迎えにやったが、その医者の来ないうちに女は息が絶えてしまった。その出来事を報告するために、孝次郎は縄付きの徳三郎を近所の者に張り番させて、とりあえずここへ駆けつけてきたのであった。ババア殺しと女殺しと二つの事件が同時に出題して、しかもそれが何かの意図を引いているらしく思われたので、半七はすぐに徳三郎を自身番へ引き出させた。真っ青になって引かれてきた徳三郎は、確かに大川端で出会った若い男であった。おい、徳三郎。俺の顔を知っているか。徳三郎は無言で頭を下げた。俺はまだ見ねえが、殺した女は河内屋の奥間だろ。とんでもねえことをしでかしやがった。てめえ、なんで女を殺した？素直に申し立てろ。親分さん、それはお目違いでございますと、徳三郎は、あえぐように言った。私は決して女を殺しはいたしません。おくまは自分で父の舌をつきましたのでございます。私が慌てて刃物をもぎ取りましたけれど、もう間に合いませんでございました。その担当は女が持っていたのか。いいえ、私の品。と、徳三郎は、言いよどんだ。はっきり言え、と、半七は叱った。てめえの担当をどうして女に渡したんだ。てめえもまた、商売柄に似合わねえ、なんで担当なんぞ持っているんだ。はい。何がはいだ。 はいやたどんじゃわからねえ。しっかり物を言え。お慈悲に冷てえ水を一杯飲ましてやるから、のぼせを下げた上で落ち着いて申し立てろ。いいか。善八が持ってきた茶碗の水を飲み干して、徳三郎は初めて一切の事情を途切れ途切れに申し立てた。彼は浅草で相当な小物屋のせがれに生まれたが、宝刀のために身代を潰して、一旦は江戸を立ち退くこととなった。やはり小物の荷を担いで旅飽きないに諸国を流れ渡っているうちに、彼は京大阪から中国を経て九州寺まで踏み込んだ。そうして、ある城下町にしばらく足を止めている間に、彼はその城下から一里ばかり離れた小さい村の女と親しくなった。女は、かの奥間であった。奥間は、おつなという老母と二人暮らしであったが、この村の習いとして他の土地の者とは決して婚姻を許さない掟になっているので、奥間は母を捨てて逃げた。徳三郎も、はじめは旅先のいたずらに過ぎない色ごとで、その女を連れ出して逃げるほどの執心もなかったのであるが、彼に見込まれたが最後、もうどうしても逃げることのできない因果にまつわられていた。奥間はこの土地でいう、蛇神の血統であった。ここらには、蛇神という恐ろしい血統があった。その血を受けて生まれた者は、一種微妙の魔力を持っていて、彼らの目に強く睨まれると、その相手は、たちまち黄熱に侵される。単にそればかりでなく、熱にもだえて苦しんで、さながら蛇のように、のたうち回る。蛇神の名は、それから起こったのである。しかし、彼らはいかに目を大きくして睨んだからといって、それだけでは決して相手に感応させるわけにはいかない。それには必ず強い感情を伴わなければならない。妬む、憎む、恨む、羨む、呪う、慕う、悲しむ、喜ぶ、恐れる。そうした喜怒哀楽の強い感情がみなぎったときに、彼らの目の光は、恐るべき魔力を持って、初めて相手を見することができるのである。したがって、彼ら自身も、故意にその魔力を応用することができない。あいつを一つ苦しめてやろうなどと、いたずら半分に睨んだところで、決してその効果は現れない。要するに、それは彼の心の奥から湧き出してくる自然の作用で、自分自身にも無理に抑えることもできず、無理に働かせることもできず、ただその自然に任せるほかはないのである。この村の者が他の土地の者と結婚しないのも、この不思議な血統が主なる原因であった。徳三郎も初めて奥間に会った時に、この怪しい熱病に苦しめられて、奥間の手厚い看病を受けた。病が治ってからその秘密を発見したが、今さらどうすることもできなかった。捨てて逃げようとしても、奥間はどうしても離れない。それを無理に振り離そうとすれば、奥間の睨む目が恐ろしかった。もう一つには、女が蛇神の血統であることを自分から正直に打ち明けて、どうぞ見捨ててくれるなと泣いてくどかれたときに、彼の心も弱くなった。所詮は、これも因果と諦めて、徳三郎は 奥間を連れて逃げることを決心した。彼の決心を強めた他の動機は、かの恐ろしい蛇神も、箱根を越せば、ただの人間になってしまって、何の不思議を見せることもできないという伝説を、土地の老人から聞き知ったためであった。それならば、さのみ恐れることもないと、幾分か安心して、彼は奥間と共に江戸へ帰った。九州の蛇神も江戸の土を踏めば、ただの女になったらしく、気のせいか彼女の瞳の光も柔らかになった。奥間は器量の良い情の深い女で、他に頼りのない身の上を投げかけて、彼一人を杖とも柱とも取りすがっているのを徳三郎はいじらしくも思った。こうして二人の愛情はいよいよ細やかになったが、何分にも駒物の担ぎ商いをしている現在の男の痩せ腕では、江戸の真ん中で女と二人の口を養ってゆくのが難しいので、相談づくの上でしばらく別れ別れに働くこととなって、奥間は男の口入れで河内屋に住み込んだ。幸いにその奉公先と徳三郎の宿とが遠くないので、奥間は主人の用の間を盗んで、時々に男のところを訪ねていた。それで小半年はまず無事に過ごしたが、今年の春になって、この若い二人の魂を脅かすような事件が突然出退した。2月の半ばの夕方に、徳三郎が商売から帰る途中、浅草の光徳寺前で一人のばあさんが甘酒の片練りを売っていたが、それは確かに奥間の母のお綱であった。彼女は目ざとく徳三郎を見つけて、つかつかと言ってそのたもとをひっつかんで、娘はどこにいるかすぐに返せと叫んだ。徳三郎は死神に出会ったよりも恐ろしくなって、ほとんど夢中で彼を突き倒して逃げた。その晩から彼は大熱を発して、10日ばかりの蛇のようにのたうち回って苦しんだ。箱根を越せば蛇神のたたりはないというのも当てにはならなかった。お綱は、我が子の行方を尋ねて、九州から江戸まではるばると追ってきたのであろう。その強い執着心を思いやると、徳三郎はいよいよ恐ろしくなってきたので、彼は奥間に因果を含めて、娘を母の手に戻そうと覚悟したが、奥間はどうしても聞かなかった。男に別れて国へ帰るほどならば、いっそ死んでしまうと泣き狂うので、徳三郎も持て余した。そのうちに、怪しい甘酒売りの噂はだんだん高くなって、それはお綱であることを徳三郎と奥間だけは知っていた。奥間は母に見つけられないように、その出入りを注意していたが、徳三郎はどう考えても不安に耐えなかった。世間の評判が高くなるほど彼の恐怖はいよいよ強くなって、再びお綱に見つけられたが最後、今度こそはおそらく自分の命を取られるであろうと恐れられた。彼は実に生きている空もなかった。こうした不安の日を送るうちに、彼は大川端で偶然に半七に出会った。半七の方では彼を知らなかったが、徳三郎の方ではその顔を見知っていたので、いっそこの事情を何もかも打ち明けて、彼の救いを求めようかと思ったが、やはり気遅れがして とうとう言いそびれてしまった。しかし、運命はだんだんに迫ってきた。おつなは根よく江戸中を探し回っているうちに、娘が河内屋に忍んでいることを、この頃いよいよ悟ったらしく、そこらにたびたびさまよっているばかりか、現に河内屋の番頭や小僧が蛇神のたたりを受けたという事実を見せられて、徳三郎の恐怖はもう絶頂に達した。彼は身の恐ろしさのあまりに、さらに恐ろしい決心を固めて、今度おつなに出会ったならば、いっそ彼女を殺してしまおうと思い詰めた。徳三郎は短刀を買って、それを懐にして毎日商いに出て歩いていった。彼が借りている荒物屋の二階へ、今夜も奥間が忍んできて、二人にとっては重大の問題がまた繰り返された。徳三郎は担当を女に見せて自分の最後の決心を打ち明けた。しかし自分も好んでそんなことをしたくない。人を殺したことが露見すれば自分も命を取られなければならない。ここでお前が私のことを思い切って素直に母の手に戻ってくれれば、三方が無事に済むのである。どうぞこれまでの縁と諦めてくれと、彼はいろいろに奥間を解きなだめたが、女は強情に承知しなかった。彼女は泣いて泣いて、ものすごいほど狂いたって、いきなり男の担当を奪い取って、自分の父の下に深く突き通したのである。蛇神の血を引いた若い女は、こうして悲惨の死を遂げた。さりとは残念なこと。もう少し早くば、その娘だけは助けられたものを。と、二人の武士は、この悲しい恋物語を聞き終わって嘆息した。この上は何を隠そう。我々はその蛇神の女と同国のものでござる。彼らもやはり西国のある藩士で蛇神のことはかねて知っていた。この頃江戸中を騒がす怪しい甘酒売りの女はどうしてもかの蛇神に相違あるまいと江戸屋敷の者も皆鑑定していた。ついては早晩その女が囚われ、何がし藩の領分内にはそんな奇怪な人種が住んでいるなどと言い伝えられては、結局当屋敷の外分にも関わることであるから、見つけ次第に打ち果たせと重役から若侍一同に対して内密に言い渡されていたので、彼ら二人は今夜その使命を果たしたのであった。しかし、藩七に対して、あからさまにその事情を説明するときは、自然に屋敷の名を出さなければならないのと、もう一つには、時と場所が悪い。彼らは、吉原へ遊びに行く途中であった。武士かたぎの強い彼らの屋敷では、有利に立ち入ることは、厳禁されていた。彼らは藩七に意地悪くいじめられて、屋敷の名や自分たちの身分を明かすよりも、むしろ死を選ぼうと覚悟したのであった。これでこの一件も落着しました。と藩七老人は一息ついた。こうわけがわかってみると、誰が咎人というのでもありません。その時代の習い。武士もこういう事情で切ったということであれば、やかましく言うわけにもいきません。私もその事情を察して内分にすることにしましたが、八丁堀の旦那にだけは、 一通り報告しておきました。徳三郎はこれぞというとがもないんですが、何しろこいつが女を引っ張り出してきたのが元で、こんな騒ぎをしでかしたんですから、遠投にもなるべきところを江戸払いで軽く済みました。そうしてもう一度旅へ出るつもりで江戸を離れますと、神奈川に泊まった晩からまたにわかに大熱を発して、とうとうその宿でもがき死にに死んでしまったそうです。とんだ因果でかわいそうなことをしました。それでも徳三郎は本人ですから仕方がないとして、他の人たちがなぜたたられたのかわかりません。おそらく前にも言ったような理屈で、ふとすれ違ったりしたときに、向こうで何か羨ましいとか、呼尺に触るとか思って、じっと見つめると、すぐにこっちへ感じてしまうので、向こうでは別にたたるというほどの考えはなくとも、自然にこっちがたたられるようなことになってしまったのでしょう。なんだか、薄気味の悪い話です。一体その蛇神というのはどういうものかよくわかりませんが、私の懇意なものに九州の人がありまして、その人の話によりますと、四国の犬神、九州の蛇神、それは昔から名高いものだそうです。嘘のようなお話ですが、かの地には全くこういう不思議の家筋のものがあって、他のうちでは決してその家筋のものと縁組などをしなかったと言います。それについてまだいろいろな不思議のお話もありますが、まあこのくらいにしておきましょう。昔はどこの国にもこういう不思議な伝説がたくさんあったのですが、今日ではそんな噂も全く絶えてしまいました。学者方に聞かせたら、それも一種の催眠術だとでも言うかもしれませんね。